こんにちは。今日はあなた遊びの一人会で、ちょっとゲストさんをお呼びしてね、いろいろわちゃわちゃ喋っていこうという会でございます。海を見ていた山猫から、健太郎さんに来ていただきま
して。こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。独占中年男子の30分からジェットさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ラガワさんです。よろしくお願いします。
アキラだよ、アキラだよ。
もともとね、こう、ちょっとコラボをね、ちょうど1年ぶりぐらいですかね、ウミネコさんとコラボさせていただく
の。そうですね。1年前に、横溝映画を。
そうですね。女優っていうね、ちょっと。全く通常レギュラー会と全く関係ない本当にあそこと趣味で振ったネタで健太郎君にも見ていただいてね、あれなんですけど、はい、まあ、たまにこういうちょっとね、一人会で好きなことをしゃべるっていうのも差し込んでいかないと、なかなかいつも3人はね、どんどんこうどこが強くなっていくというか、3人で喋ってるとでね、おとついもちょっとね収録したんですけど、6時半に集まって終わったのが3時半だったんですよ。でね、何の話をしたかっていうと、
トロスボス消えろ明日も
ゲイ、
この間 TRP で金箔賞みたいなのがあったって、それが炎上した話ってご存知ですか？Z さんご存知です？それ。
ああ、知らなかったです。
知らないです。結構ね、他のポッドキャストでも結構その話題で、テーマで取り上げてるポッドキャストすごいたくさんあって、もういろいろ出てるんですけど、まあ、うちもそれで関連したメールをちょっといただいたんで、それを紹介するっていう体でその話をしたんですけど、もう意見が真っ二つに割れて、2対1で、
2対1、
うん、あそこ VS キャンディー発展で
想像通りの A
そうで、そのパレードのと何やろ、認識の仕方とか何のためにやるのっていうところからもずれてるからまあまあ意見合わないんですけど、うん、で僕もそういうのあって言い合うの好きやからバーってなってたらね、もう2時間ぐらいずっとそれ喋っててね配信どうしようかなって思ってるんでね、今日はちょっとスイーツで癒されたいなと思ってね楽しみにしてます
無理やりよね、はい、だってこのテーマ決まったのその TRP の話するだいぶ前、
そういうこと言わないでいいんですよもう今日はねスイーツと私ということでね、ゲストさんを迎えしていろいろ聞いていきたいんですけど、ちょっと私のちょっとしたエピソードからね喋らせていただくと、もう大きくなったんですけど、ちっちゃい、目がちっちゃい時はよう家に遊びに来てて、で、まあ、なんか若干ネグレクト気味というか、やっぱり子供3人いるから、一番下の子なんかは割とちょっとあんまり相手できないような感じの時期があってね、今は全然違うけど、で、がっつり家に預けられ、うちの実家というか、僕が住んでる家に預けられてたことがあった時に、まあ、よくショートケーキを焼いてたんですけど、僕もそんなに家でケーキとかスイーツ作らないんですけど、まあ、そのスポンジの台だけ焼いてあげて、あと生クリームといちごだけ用意してあげたら、自分でデコレーションして、でなんかそのそういうトッピングのなんかお菓子とかチョコレートとかたくさん売ってるから、そういうのを渡したら、うん、まあ半日潰れるので、うん、まあ、そういうのを何回かやってたんですけどね。で、僕あんまりね、その目預かるまで子供嫌いだったんですよね。苦手って言った方がいいと思うんですけど、うん、したらね、その砂糖ってすごいなと思って、やっぱり砂糖を食うとハイになるのね。なんかもうね、最初一発目ショートケーキちょっとプレゼンで作った時にはものすごい興奮して、目がまだね 5,6 歳だったと思うんですけど、うん、わーってね抱きついてきてね、でチューしてくれるんですよ僕に。
かわいい。
積極的にチューされること僕ないじゃないですか、子供からこんなひげ面のおっさんにだから
なんかそっからね、うんうんって言っていいのかどうか分かんないけどね
男からはいろいろ来てるかもしれないね。
そう
男からもないんですけど、まあまあいいんですけど、だからやっぱりそういうもう経験をするとね、なんかこう変にスイッチ入っちゃって、なんかねそっからもいろいろね なんかおじさん頑張るみたいなことになったっていう意味で、こうスイーツというとやっぱりいちごのショートケーキなんですけど、まあ今ってほらスイーツって言ってもいろいろおいしいもんいっぱい買えるし、うん、まあ家でもね、だから家であんま作らないけど、だからその思い出のスイーツっていうとやっぱそういうのを家で作ってやっぱ子供と食べるのすごい楽しいなっていうのね、ちょっと言っちゃったりしてね、ちょっといい人アピールということでございました。
綺麗売りのあそこ
そう、綺麗売り一人会でしか出ないこのキャラっていうね
二重人格、
はい、いやいやもう
ヤルスのおかげみの二重人格です。
いや本当にね、僕は 大沼由美じゃないんですよ、本当にもう
小沢ひろみでしたね
でその めっ子さんは結局園長としてそのバッグをねだられたりするようになっちゃうわけ。
その子は一番上の子だから、
全然違う子なん、
今大学3回かな、うん、で、うん、一番下の子と真ん中の子と下の子をよく2人セットで預けられてたんですけど、うんうんうんうん、もうね今上の子が高校入ったし、下の子ももう中1なのかな、だからもううちに来ることはないし、うん、まあ本当にお年玉の時しか来ないです、
うん、
で僕はそのショートケーキの思い出を胸にね、ちょっと封筒に包んで頑張ってな言って言うっていうね、なんか本当に悲しい話なんですよ
だから金面みたいない
やでも子供ってそんなもんですやん、やっぱりなんかそのショートケーキもこう甘いからバーってテンション上がってるだけで結構単純なもんだなとも思うんですけど、やっぱり実際そうやってこうね子供と遊ぶ経験させてもらってよかったなと思いますけどね。
Love you guys.
アシュチャモ
じゃあね、ちょっと僕の話はこんなもんで、健太郎さんお願いします。
なんか、
は
い、すごいいい話なというか、話すのちょっとあれなんですけど
いやいや、はい、
いや、いいですか。
はい、
僕もスイーツも大好きなんですよね。
はい、
で、まあ、パンケーキとかケーキとかソフトクリームとかもすごいあるんですけど、はい、一番好きなのはパフェなんですね。
はい、
はい、で、なんかストレスとかがあった時に、はい、なんかすごく食に出やすいんですよ僕、
うん、
なんか暴飲暴食しちゃうんですよね、
はい、
でなんか何年か前にすごいなんかストレスがあった時に、
うん、
もう毎週なんかパフェを探し回って食べに行くっていうストレスの発散の仕方をしてて、うん
はいはい、
でもうパフェはまあ、僕にとってはですね、はい、もう優勝トロフィーみたいなもんなんですよ。
あ、はいはい。ご褒美、
ね。形は似てる。
もう、あれを受け取った瞬間、もう僕は優勝するんですね。それでストレスを発散するっていう、はい、日々を過ごしてました。
はい。
はい。で、パフェって皆さん食べられますか？
いや、僕あんまり食べないですよね。だから、どういうことなんですか、パフェって。
何パフェです
そう。あ、何パフェ。あ、うん、ですね、フルーツ、旬のフルーツが乗ったパフェが、
バスの。ああ、いいですね。
好きなんですよ。で、なんか、ファミレスとかにある、
はい、
なんかこう、ただ乗っけただけみたいなパフェは、うん、あんまり好きじゃないんですけど、やっぱ、その、なんていうのかな。やっぱ旬のフルーツを使ったやつがすごい好きで、うんうん、そうなんですよ。で、やっぱまず見た目がやっぱ、
はい、
わーってなるじゃないですか。
うん。
はい、なります、皆さん。
なるかな。
ですね。
なる
うん、で、はい、で、まあ、あと、まあ、どこから食べようかなっていう感じが、
はい、
なんかこう、やっぱ、なんかこう日常を忘れられるんですよね。
はいはいはいはい。
無心になる。
無心になる。
はい。で、あとはやっぱりなんていうんですかね、パフェっていろいろ入ってるから、
うん、
それを混ぜながら食べる。
はいはいはい。
まあ、そこがやっぱパフェの魅力かなと思うんですけど。
うん
ちょっとあまり共感は得られない。
全然僕、
いやいやいやいや
僕ね、今むっちゃ共感してんねんけど。
本当ですか？
あのね、はい、でも僕パフェは食べないんだけど、今のケンタル君の話を聞いて、それって、はいはいはい、まんま、親ガニ丼やんって思いました。
極みってやつですか？
極み。
そう。
あれもどこから食べるかと、あと混ぜて食べるっていうね。そう。あと、パーって来た時のね。
うん
うわカニやーっていうね一緒やなと思いました今
一緒です、はい、
あの皆さんに言っときますけど、あれはもう一回食べればもう満足ですよ、本当に。
でもちょっと一度は経験したいですけどね。
そうですね。まあね。はい。で、あれパフェって、層になってるというか、大体オーソドックスには、その真ん中と下って何が入ってるとか決まってるもんですか？それともやっぱり店によって違う？
お店によって違うと思うんですけど、うん、なんか昔は多分コーンフレークでなんか底上げみたいなのしてたじゃないですか。うん、まあ、あれは僕ダメなんですよ。あんまり好きじゃないんですけど、はい、最近はなんかジュレみたいなのが多いですね。一番下がジュレで、うん、まあ、次になんかアイスクリームとかソフトクリームとかと、うん、焼き菓子系の、
はいはい、
なんか、
スポンジ的な、はい。
ああ、そうですね。で、まあ、アイスとフルーツがこう乗っているみたいな感じなのが多いですね。
わかりました。ちなみに、近々狙ってるフルーツパフェは何フルーツのパフェでしょうか？
あ、そうですね。
この時期、はい。
季節の。
季節が、初夏になりますと、はい、桃が始まりますので、
あ、
そこから、
いいですね。
はい、そこからシーズン入ります。パフェシーズンが。はい、で、桃からシャインマスカットに行って、はい、で、モンブランになって、冬に行くという感じですね。
う
ん、
ということですね。
はい。
わかりました。今年はじゃあ、桃のパフェを私も大阪で、はい、探したいと思います。
チャレンジしてみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
トロスボス消えろ。明日も
ゲイ！
あ、じゃあ、Z さん、お願いします。
はい、
若干無茶ぶりなんですけど、この酒飲みにスイーツってと思って。
そうなんですよ。このお題いただいて自分甘いものほとんど食べないんで、
はいはい、
ちょっと悩んだんですが、あえて選んだのが、ですね、なんだっけ。文明堂のどら焼きで、三笠山っていうのがあるんですけども、
はいは
い、うちの祖父が、
うん、
以前というか、海軍に、入っていて、
はいはい、
で甘いものとか絶対食べなそうな、
うん、
すごい硬い、
うん、
真面目なそういうもの一切口にしないみたいな雰囲気の祖父だったんですけども、
うん、
唯一この文明堂の三笠山は好物で、
うん、
よく母に行って買いに行かせてたみたいな、うん、そういった思い出が自分もあるんですが、
はい、
それがきっかけで自分も本当に甘いものは食べないあれなんですけど、食べてみたら美味しくて、
うん、
実際お酒もお茶割りとかだとあったりするんですよね、
はい、
焼酎のお茶割りとかで、
うん、
でそんなに甘くもなく、
うん、
ふわふわで、
うん、
なので時々自分も食べているんで、それがちょっと思い出のエピソードかなと
思って
、
はい、
はい、皆さんどら焼きとかって食べないか地味だもんね、どうですか？
いやいや、ね、どら焼き僕子供の頃なんでこんなんおじいちゃんとかおばあちゃんとか食ってんやろぐらい、そんな全然ピンときてなかったけど、けど、やっぱり40過ぎたら、あ、美味しいなってなりますよね。
うん、こう、和菓子に行く時期ってないですか、うん、その大人になったら。
わかる。
ある。
全然ね、若い時は和菓子なんて興味なかったんですけど、
うん、
今はね、どちらかといえば。
美味しいよね、うん、こういう焼いたやつ。はい。
パフェもいいと思いますけどね。
うん、ありがとうございます。でもどら焼きよく買いますよ、
うん、
なんかおすすめのどら焼きあります？
あ、
ここのがいいみたいな。
あ、いや、いい、知らないんですけど、シャトレーゼのバターどら焼きはよく食べます。
シャトレーゼいいですね。
バターとあんこが入ってるのは食べます、ね、うん、
あ、
安くて美味しい。
なるほど。
確か今のあーっていうのはね、
いやいや、やっぱりこうガッツリ行くんやな思って。
あ、がついきますね。
あ、そうですか。バターアンパンとかあるもんね。あれのどら焼き版みたいなイメージですかね。はい、美味しいですよね。
はい、あとローソンのドラモッチは美味しいですね。
あ、はいはい。あ、買ったことないですね、
は
い、
あ。あれはあんこと生クリームが入っています。
あ、
はい、トロスボス消えろ。明日も
ゲイ。
ありがとうございます。
はい。
じゃあちょっとアキラさんお願いしていいでしょうか。
はい、ちょっとだけ長くなるかもしれません。ごめんなさい。適当にカットしてくださいね。ですね、今日、まあ、この話いただいて、あそこさんからは、もう台湾って言えばもう、パイナップルケーキでええやんみたいな、投げやりなことを、うん、言われたので、うん、もう、あえて、パイナップルケーキと違うものを絶対紹介してやろうと。
はい。
はい、そういう意気込みでね、今日はやらせていただくんですが、
はい、
まずご紹介したいのはですね、 大福のようなお餅をですね、台湾ではマーシュって言うんですけど、そのめっちゃくちゃ美味しいその大福餅を台湾で売ってるところがありまして、
うん、
それはですね、台湾の東部のファーリエンっていう町でしか売ってないお手製の大福餅、これをね今日はご紹介したいと思います。ファーリエンっていうのはこの間4月の頭にねちょっと大きな地震があって被害があった、うん、エリアなんですけど、その町のですね、本当住宅地の中にお手製の大福餅だけを売ってるお店があって、でそこが行列ができてですね、すぐ売り切れちゃう店があって、で僕そのファーリエンに遊びに行くときは必ずそこに、はい、お餅を買いに行くんですけど、味がですね、中に小豆が入ってるものと、黒ごまのものと、あとはピーナッツを砕いたもの、粉状になってもですね、その3種類の、お餅だけ売っていて、で、これがね、お餅がとにかく、なんていうのかな、弾力性がものすごくあって、で、柔らかいんですよ。
うん。
でもだから、一口こう、口に入れた瞬間に、その、お餅の、そのもちもち感って言ったらあれですけど、それをまず堪能できるのに、プラスその中に入ってる3種類の、ちょっと甘いんですけど、こう、なんかね、甘すぎないって言ったらいいのかな。で、そのバランスがもうめっちゃ良くて、だからこの大福って、なんていうかな、日本だとどうしてもなんか大福餅っていうと、その中に大きなフルーツが入ってるとかさ、なんかあんこが、のペーストのもので、やっぱりこう楽しむものが多いんですけど、ここまで素朴なものでこんなに美味しいって思った感動は僕初めてだったので、
うん、
そこのそのローカルのお餅屋さんのことだけはもう大絶賛していて、
うん、
はい。なんですが、こう、お土産で日本に持って帰れないんです。
うん。
日持ちが3日しかしないんで。
うん、
うん、だからローカルで来た人だけにご紹介してるっていう、
はい
はい、そういうおもち屋さんのね、感動大福餅、
はい、
これをぜひ皆さんに食べていただきたいということで、台湾に遊びに来てねっていうアピールでした。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
もう何もコメント出ないでしょこれ、ね。
うん、なんかいまいち伝わらへんなと思ったんですけど。いやでもこれだからビジュアルがもう本当普通の大福なんですもんね。だからこうね、食べてみないとわからないですよね。
そう、あとバフバフするしね、粉飛び散るしね、うん、食べにくいんですけどね、うん、だからさっきのどら焼きだったりっていう話もそうなんですけど、うん、やっぱりなんか和菓子にこう自分が行くタイミングというか、年取ってから、うん、で特に台湾ってやっぱりその洋菓子というよりは、やっぱりその、なんで、小豆だったり、あとなんだろう、そのピーナッツだったり、割と、なんていうんですかね、和に近いものを、やっぱり長年楽しんでる、うん、マーケットだから、うん、結構そういうもので、ね、美味しいものあるし、それこそ、ウミネコさんがこの間台湾にいらっしゃった時は、あれなんだっけ、かき氷じゃなくて、あれなんだっけ、
トーファー。
トーファーか。そうですね。
はい、
でも、トーファーもやっぱり基本はその、小豆とか入ってたりとか、
うん
ね、そういうものなので、基本そういった、なんとか日本人化すると懐かしい味付けのもの結構多いので、そういうのもでおいしいと思うことはあるんですけど、
うん、
だここの大福餅はちょっと絶品なので、本当はね、皆さんに差し上げたいんですが、はい。だって台湾に来たときに、はい、
なんかほぼ自分のポッドキャストの感じで喋ってるなと思いながら聞いてました。
そういうの求められてないの。
この部分はじゃあアキラさんの番組で使っていただくということで。全カットで。
全カットで。
いやいや、ちょっとね、もう無理やりまとめていきたいですけど。
早いな。いや、さ、もうちょっとなんかやりとりないのかな。
うん、なんか、いやいや、ね、スイーツって僕も全然甘いの好きっていうか、僕お気に入りのケーキ屋さんが見つかると、大体そこにばっかり通うっていうか、で、今、 あの近所に2軒ぐらいあるので、そこをローテーションで回って、まあ、毎年この時期になったら、まあ、タルトタタンが出てたら買うとか、うん、まあそんな感じでこう行ってるんですけど、このお三人さんはなんかそういう感じで行きつける、だからジェットさんも甘いも食わへんってことやけど、なんか行きつけてるなんかグロサリーとか、なんかそういうのってあります、その近所に。ケンタロウさんはでもあれか、だいたいコンビニでわっと爆買いする
イメージが。
いやコンビニは平日ですね、
うん、平日
で週末は あの行きつけのそのパフェのお店はあるんですよ。
はい、
あ、行きつけててもあの大分県なんですけど、隣の県までちょっとブーンと行って、
あ、でもいいですよね、それって。気分転換にもなるし、
うん、そうですね、うん、道中で気分転換しながら、はい、でそこがそのやっぱ季節ごとに変わっていくので、
はい、
あのフルーツとかが変わっていくので、そこにまあ季節ごとに行くって感じですね。
で優勝トロフィーをガッと、
はい、ガッとガッと、はい、
グワッと
平らげます。
ちなみにいくらぐらいですか？1500円とかもうちょっとします？
いや、もうそんなに1300円とか1200円とか、まあそこまではしてないですね。
じゃあ全然ね、安いというか、はい、いいですね。
はい、
ジェットさんはなんか気分転換に、なんか、まあ、酒ですか？
そうですね。行きつけのカフェはないですが、行きつけの飲み屋なら。
飲み屋ある
ってことですね。かっこいい。
いやいや、本当の居酒屋みたいなもんです。
お酒を飲むためになんか知ってることってあります？肝臓の薬を飲んでるとか。
なんか仕事の上司に勧まれたサプリみたいなのはあるんですけど、
はい、
ちょっとサボって飲んでないですね、全然。皆さんは、なんか、気をつけてやられてます？そういうの。むしろ自分が知りたいなと。
ああ、僕も全然やってないというか、僕そんなに飲まないので、平日というか、だから、その、友達とご飯行った時ぐらいしか飲まなくて、平日家で飲むことがないので、いやー、だから酒強い人、だから毎日飲むっていう話言うてはるじゃないですか、Z さんなんかも。休肝日を一日作りたいとかっていうイメージが僕はあんまりピンときてなくて、なんか別に我慢したらいいだけじゃんって思ってしまうんですけど。
飲んじゃうのよ、飲んじゃうの、ね、仕事の後に。
ああ、やっぱうまいっすか、やっぱり。
美味しいですね。京介さんも結構飲まれます。
あ、そうね、言ってはる。う
ん、飲みます、飲みます、毎日。
毎日。
あの医者から止められてますけどね。もう我慢できないから飲んでます。
飲んじゃう。わかる。わかります。
だってもう今ホッピーとか飲んで、ホッピーってわかります？
わかります、わかります。はい。東京の方が有名ですよね。ホッピーを焼酎で割ってとか。
ああ、そうそう、あれ。
思うんですよね。
あれ割らずに飲んでいるんですけど、やっぱりダメですからね。もう普通に飲みますけど。そうそうそう。ストレス溜まりますからね。
ケンタクの方はあんまり飲まないんですか？
う
ん、
あ、僕はもう飲み会の時しか飲まない
ですね。飲まないですよね。
はあ、
そうですか。で、アキラさんは結構飲むと。
いやいやいや、僕も。
毎日シャンパーニュ。
うん。朝シャンって言葉、久々聞きましたよ。
久々に言いましたよ。やってないしね。いやいや、僕も平日最近飲まなくなりました。なんか。なんか、あれですね。下すんですよ、最近。
うん、
飲むと。え、皆さんない？みんな強いんだね、体がね。全くそういう影響ないんですか？
あんまりないですね。
ないですね。
僕だけなんだ。だから、飲むの好きだけど、翌日やっぱりすごい、トイレがすごい辛いので、
うん、
それが嫌で、なんかもう、平日ほぼ飲まなくなりました。うん、だから、もうなんか、飲まないでいいんだったら飲まないまま、このまま、はい、あと、うん、に行きたいな。
はい。うん、はい、まあなんか、
そういう話？
結局ね、酒の話になってしまったわけですけども。
ね、というか、違うよ。うん、僕まで回ってこなかったよ。行きつけの美味しいとこないですかみたいな
話。もうそれ、それ自分の番組でやってもらっていいですか？うん。まあ、ちょっとね、時間も押してますんで、まあね、またスイーツ、僕も結構、いや、だから、ケンタロウ君とちょっと喋りたかったのは、こうスイーツの未来というか、
何
だろうな、うん、
未来。
だから、 一通りも何でも食べれるじゃないですか、スイーツって。 で、ね、なんかあんまり感動が最近だからね、ティラミスが出てきた時とかパンナコッタが出てきた時とかみたいなのが、うん、いや次何が来るんだろうみたいなのってこうあるのかなと思ったりねしてたんですけど、
あ、
なんか狙ってるスイーツあります？こう
新しいやつですか？
うん、そう。
いや特にはないですけど、うん、なんかでもやっぱ リバイバルヒットじゃないけど、はい、なんかそういうのしてますよね。なんか前トゥンカロンとか言って、うん、マカロンがちょっとゴージャスになったやつが流行ったりとか、はいはい、カヌレがちょっと出てきたりとか、
そうですよね、
なんか前あったやつをちょっとこうアップデートしたようなやつがまた出てきたりしてるかなっていう感じはしますけどね、う
ん、なんかカヌレのグミとかさ、そういうのもあるじゃないですか。 あります、ね、あれどういうつもりで作ってんねやろねで僕いつも文句思いながらカヌレの美味しさって別になんか味じゃなくて何やろ、ね、食感とかああいう感じやのに、なんか味だけ作ってもなって思ったりねしますけど、はい、じゃあまたね美味しいスイーツあったらあのぜひポストしてください、
はい、
ぜひぜひ、はい、今日はありがとうございました
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、ありがとうございました、
はい、身を見ていた山猫から、健太郎さんと、独占中年男子を30分からジェットさんで、あとラガワさんありがとうございました、
名前やよ
失礼します、
ありがとうございました、
ありがとうございました。